Let's turn now to Galatians chapter 6, reading from the second part of verse 8 to verse 10.
では、ガラテヤ人の手紙6章、8節の後半から10節までを見てください。
The one who sows to reap to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life.
霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
私たちは善を行うことに産みつかれてはならない。たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる。
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers.
だから、機会のあるごとに、誰に対しても、特に信仰の仲間に対して、善を行おうではないか。
The title of today's message is Moving on with God, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは、神と共に進む、そのパート2です。
Last week, in the first part of this message on moving on with God, we looked at three things that we need to do in order to grow in our relationship with God.
先週から私たちが、私たちは、私たちが神様と深くつながっていくのに必要なことを3つ見ていきました。
These were, bless those who teach you God's word.
それらは、御言葉を教える人を祝福する。
Remember that God's judgments are just.
神様の審判は正しいことを知る。
And repent from sinful habits.
罪深い習慣を悔い改めるということでした。
The Christian life is a journey, and we need to stay on the track so that we don't fall away or backslide.
クリスチャン人生とは旅のようなものであって、道を失わないよう気をつけていかなければなりません。
Let's now look at three more things we need to do to move on in our relationship with God.
では、神様とつながって進んでいくのに必要となる、あと残りの3つのことを見ていきましょう。
The fourth thing is to practice spiritual habits.
神と共に進むのに必要なこと、その4つ目、霊に種をまく習慣をつける。霊に種をまく習慣をつける。
In the second part of verse 8, we read,The one who sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life.
8節の後、先ほどの8節の後半部に、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取るであろうとありました。
There are many spiritual habits we can develop in our lives that will reap rewards for in eternity.
人生の中には、人生にあっては、私たちが永遠の報いというものを得られる霊的な習慣はたくさんあるんです。
As with anything that gives a payoff in the future, it requires discipline and sacrifice in the present.
後になってその報いを得るものというのは、何であれ、今にあって、今現在にあって、自己鍛錬と犠牲とが要求されるのではないでしょうか。
If you want to have a body like Arnold Schwarzenegger, you have to spend many hours working out in the gym and maintain a special bodybuilding diet.
例えば、 アーノルド・シュワルツネッガー、彼のような体になるためにはたくさんの時間をジム通いに費やして、そしてその体を保つのに減量もしなければなりません。
Another example might be investing for the future. It requires sacrificing some of the money you could enjoy now for hopefully a bigger payout in the future.
また別の例では、将来のための投資ということもあるでしょう。それは、今楽しみたいことを我慢してお金を貯め、将来そのお金が大きく膨らむことを、望むわけです。
However, unlike earthly investments which can crash overnight, eternal investments are guaranteed by God.
ところが、このようなこの世での投資というものは、一夜にして大暴落してしまうことがあるわけです。けれども、永遠の投資は神様によって保証されているんです。
So what kind of things should we be doing to make eternal investments?
では、私たちはどのようなことを永遠の投資として行っていけばよいのでしょうか?
Firstly, we should be spending time with God in prayer and reading the Word.
その最初になること、まずはじめに私たちは神への祈りと神の言葉、御言葉を読むことで、神と共に時間を費やすことなんです。
Secondly, we should be serving others in our local church in some way, according to the talents and gifts that we have.
投資の二つ目は、自分に神から与えられている賜物や、そして才能、特質を持って、教会の中で奉仕することです。
Thirdly, we need to use our talents, gifts, time, and finances to help those less fortunate in our community.
永遠の投資の3つ目は、その自分の持っている賜物や能力、経済力を持って、地域に住んでいる、辛い思いをしている人たちを助けることです。
Fourthly, we need to invest in others, discipling them so they can grow in the faith.
永遠の投資の四つ目、それは他人に投資することです。つまり、信仰が伸びるよう人を教えるのです。
Who are we to disciple?
では、それらの人とは誰でしょう?
Our children?Our students, our neighbors, our friends, our colleagues, our classmates, anyone who God brings into our lives.
子供たち、生徒たち、近所の人たち、友人たち、同僚たち、同級生たちといった神様が私たちに運ばれる人たちです。
Let's turn now to Luke chapter 16, verses 9-11.
では、ルカの福音書16章9節から11節を見てください。ルカの福音書16章9節から11節です。
I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings.
また、あなた方に言うが、不正の富を用いてでも、これはこの世での富のことです。自分のために友達を作るがよい。そうすれば、富がなくなった場合、この世の富がなくなった場合のことです。あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろう。 これはこの世が消え去った時に永遠が保証されるということです。
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.
生事、小さいことですね。生事に忠実な人は大事にも忠実である。そして生事に不忠実な人は大事にも不忠実である。
So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?
だからもしあなた方が不正の富、つまりこの世での富について忠実でなかったら、誰が真の富、つまり永遠の富を任せるだろうか。
Now let's look at Matthew chapter 6 verses 19 to 21.
では、マタイの福音書6章19節から21節を見てください。マタイの福音書6章19節から21節です。
Do not store up for yourself treasures on earth.Where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。
But store up for yourself treasures in heaven.Where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
むしろ自分のため、虫も食わず、錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。
For where your treasure is, there your heart will be also.
あなたの宝のあるところには、心もあるからである。
While it is good and wise for us to save for the future, our trust and focus should not be on earthly treasure.
私たちが将来のことを考え、お金を貯めることは良いことであるという一方で、私たちの信頼というものと、フォーカスするべきことはこの世の宝であってはならないということですね。
Rather, the focus of our efforts should be on building our relationship with God and building His kingdom by investing in the lives of others.
むしろ私たちがフォーカスすべき努力とは神様とつながって他人の人生に投資し神様の御国を築いていくことであるんですね。永遠に対して投資していくということですね。
Let's invest for eternity.
永遠に対して投資していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, keep on running the race with endurance.
神と共に進むのに必要なこと、その5つ目は忍耐して走り続ける。
Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap the harvest if we do not give up.
先ほどの9節に私たちは善を行うことに産みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになるとありました。
The Christian life is not a sprint, rather it is more like a marathon.
クリスチャン人生とは短距離走ではなく、むしろマラソンのようなものです。
It requires endurance to keep on running the good race.
自分の人生に起きるあらゆる試練をくぐり抜け、良いレースを走り続ける忍耐が求められます。
Through all the trials that come our way in life. Keep on running with endurance through all the trials that come our way in life.
自分の人生にいろんな試練が起こるんです。
The biggest way Satan attacks us is by trying to discourage us on this race, so that we give up.
そして最も大きなサタンの攻撃がレースの途中にある私たちの邪魔をし、邪魔をしてきます。それはサタンは私たちにクリスチャンとしてのレースを諦めさせたいんです。
Now, as you may know,I'm one who likes to keep fit and go for runs.
皆さんご存知かもしれませんが、私は私の健康維持のためにジョギングをしています。
So I can relate to the following example Paul gives about how we should go about our Christian lives.
それで、パウロが言っている、クリスチャン人生をどう進んでいったらよいかという次の言葉が私にはよく心に響くんです。
1 Corinthians 9 verses 24-27.
ではパウロの言葉、コリント人への第一の手紙を見てください。コリント人への第一の手紙、9章24節から27節です。コリント人への第一の手紙、9章24節から27節です。
Do you not know that in a race,All the runners run, but only one gets the prize.
あなた方は知らないのか？競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。
Run in such a way to get the prize. Everyone who completes in the games goes into strict training that they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.
しかし、すべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。
Therefore, I do not run.Like a man running aimlessly, and I do not fight like a man beating the air.
そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。
No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.
すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。
Now it takes a certain amount of endurance just to even finish a marathon, but it takes an even more determined effort to win.
マラソンは完走するだけでも相当な忍耐がいります。そしてレースに勝つとなると、より固い決意を持っての精進がいります。
Spiritually, it takes a determined effort to stay on the path and complete the work that God has given us.
神様に与えられた道を歩き、そしてその務めを成し終えるには霊的に固い決意がいるんです。
Paul is implying here that it is that our body, our fleshly nature is often at odds with our spirit.
今のこの御言葉の中でパウロが暗示していたのは、私たちそれぞれの肉が、肉体です、肉がしばしば私たちの霊と争うということです。
We are in a battle, firstly with our own fleshly nature, and secondly with the powers of darkness.
私たちの戦いはまず自分の肉との戦いで、その次がサタンとの戦いです。
God has given us all the tools and weapons we need for the battle, but we have to keep enduring until we reach the finish.
でも神様はそれら全ての戦いに必要となる道具と武器を私たちに与えてくださっているんです。私たちはそのゴールにたどり着くまで忍耐していくことが求められるんです。
アーメン、
アーメン。
Sixthly, serve others.
では、神と共に進むために必要なこと、6つ目です。最後の6つ目、人に使えるということです。人に使える。
Verse 10 says, Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers.
だから機会のあるごとに誰に対しても、特に信仰の仲間に対して善を行おうではないかとありました。
Why are we even left on this earth once we are saved?
主を知り、主に救われた私たちはなぜまだこの地上に残されているんでしょう。
Why doesn't God just rapture us up to heaven?
神様はなぜすぐに私たちを天国へと連れ去ってはくださらないのでしょう。
Sometimes I wish he did. Maybe sometimes you have that wish too.
私は時々神様がそうしてくださっていたらな、いたならなぁと思うことがあるんです。多分皆さんもそう思うことがあるのではないですか？
The reason God doesn't just rapture us up to heaven is because He wants us to grow in our character. Most of this growth comes through learning to serve others.
神様がそうしてはくださらない理由というのは、私たちが人に仕えることによって、私たちのそれぞれの人格が高まるようにと神様が求めていらっしゃるからですね。
God has placed us in community, first with our families, secondly in the church community, and thirdly in society.
神様は私たちをこの世で共同体というものの中に置かれています。まず家族、次に教会、そして3番目に社会という共同体です。
This is also the order of priority we have to serve others. Firstly in our families, secondly in our church, and thirdly in society.
そしてこれは私たちが人に仕える上での優先順位でもあるんです。家族、その次に教会、そして社会です。
There's an old saying in English, charity begins in the home.
英語にはこんなことわざがあります。愛はまず身内から。愛はまず身内から。
And since in the old English And since in Old English the Greek word agape was often translated as charity, it points to the first place we should be demonstrating the agape love, and that is to our family.
実は古い英語でギリシャ語のアガペをチャリティと訳したんです。ですから、このアガペラブ、つまり神様の愛ですが、これが家族の中で示されるようにという意味になるんです。愛はまず身内からというのは、神様の愛が家族の中で示されるようにという意味です。
I know that some people are disowned by their families when they receive Christ.
もちろん、中には家族に縁を切られて、家族に仕えることができない人もいます。
And they can't really serve in the family, but I would suggest that they still should try to do what they can to show love to their families, even in those circumstances.
でも、そういう状況にあっても、家族に対する愛は何らかの形で示すことができるんではないかと私は思います。
What troubles me is what I've seen over my life where people use the excuse of I'm too busy with church activities to spend time helping their family members who are genuinely in need.
私がこれまでの人生で心外に思ったのは、教会の行事が忙しいからといって、家族の中で今助けがいる者に対して時間を取らない人たちがいることです。
Mark 7 verses 10 to 13。
では、マルコによる福音書、新約マルコによる福音書7章。10節から13節を見てください。マルコによる福音書7章10節から13節です。
For Moses said, Honor your father and mother, and anyone who curses his father or mother must be put to death.
モーセは言ったではないか。父と母と敬え。また父または母を罵る者は必ず死に定められると。
But you say, if a man says to his mother or father, whatever help you might have otherwise have received from me is korban, that is a gift devoted to God.
それなのにあなた方はもし人が父または母に向かってあなたに差し上げるはずのこのものはコルバン、すなわち供え物ですと言えばそれでよいとして。
Then you no longer let him do anything for his father or mother.
その人は父母に対してもう何もしないで済むのだと言っている。
Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down.And you do many things like that.
こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を無にしている。またこのようなことをしばしば行っている。
1 Timothy chapter 5 verse 8。
ではもう一つ、テモテの第一の手紙を見てください。テモテの第一の手紙。5章8節です。5章8節第一の手もてです。5章8節。
If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, then he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
もしある人がその親族をことに自分の家族を顧みない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上に悪い。
There are a lot more complexities to the issues of family responsibilities and how marriage alters those priorities, and we don't have time to go into all of these things today.
家族の責任の問題とか、結婚生活の中で何を優先させていくかなど、より複雑になってくる問題はたくさんありますが、今日は時間の関係上、それらについては見てはいきません。見ていきません。
However, I believe that on careful examinations of the scriptures, one can find clear guidance on all matters for life, including such things as a balance of family, church, and societal responsibilities.
ただ、言えることは、御言葉を注意深く見ていくことで、人生のあらゆることに対して、神様の意図するその方向は、私たちの目にはっきり見えてくるということです。
In closing, I want to reiterate that the Word of God is clear that we are still here on this earth so we can serve others.
では、終わりにもう一度繰り返して言いたいと思いますが、私たちがこの世にいるのは人に仕えるためなんです。
That this service is first to our immediate family, secondly to our church family, and thirdly to the larger society that we live in.
まず自分の家族、そして自分の教会、そして3番目に自分の住む社会です。
So let's continue to serve others with the agape love God gives us.
神が私たちに与えてくださっているアガペ、神の愛を持ってこれからも人に仕えていきましょう。
アーメン。
アーメン。